んばんは、経済総合分析週報です。本日は作り手と売り手との信頼関係についてお話しいたします。作り手というのはやはり自らあるいは社会の理想というものを掘り起こしてそれを描いていく、作っていくということですね。そして売り手というのはそれを相手に届けるということですね。まあ意思に始まって意思に届けるということですね。思うことから志に届けていくということです。でこの売り手と作り手というのはやはり反対側を向いてるんですね。その存在、人間の意識の存在というところから見てその逆を向いているんです。なのでどちらかの意識に集中をして、そして信頼関係でその作り手と売り手というのは結ばれるべきであると私は思います。でどんな会社であってもやはり作り手と売り手というのは別のタイプの人がその信頼をし合っている会社が長く持つんですね。でその作り手の人の熱狂というものが伝わり、それによって少々の売り上げが出るかもしれませんが、でも作るということは情熱なんですけれども、売るということはその安心なんです。その人々の日常を安定化させるということなんです。これが意思です。生きる意思に届けるということなんです。ここの世界が違うんです。なのでまずここの間で信頼関係を結ぶことができるのかということなんです。戦争と平和とか恩と陽とか、そういったその逆の世界をつなぐことができるのかということなんです。まずこの懐の広さというものが非常に試されるのです、人間においては。でここの成熟度というものがあればその会社は長続きするんです。で100年続く企業とか1000年続く企業とかさも特別であるかのように言われているのですが、それは作ることと売ることのバランスが取れていれば何年でも持つんです。でこの事業の変わり目ですね、つまりある一つの商品が売れなくなったらどうするんだ、ですからその時は市場というものを見ておけば次に何が望まれているか、そして我々の作り手の情熱というのは次はどういった形の商品になるかということを考えればいいんです。でもこれとってつまり売り手と作り手とが信頼し合っていれば、そこに安心があれば、むしろ効率的に次の商品へのステップアップというのができるんです。ですから、まずその団体というものが、そのトップが一人だけだっていうのはおかしなことなんです。二人のトップがいるということなんです。これが会社が長続きする条件なんです。でアップルを見てもそうでしたが、やはり2人のスティーブが作り手と売り手とが、共存している時というのは画期的な商品が生まれましたけれども、そのどちらかが権力から転がり落ちた時、その停滞が始まりましたよね。だからその後その作り手というものが下に行っちゃったわけですね。あの会社では権威を持ったのは売り手になったんです。マーケティングの人がその外からやってきて権威を持ったんです。でそれことによってその根本的なその情熱というものがなくなってしまって、市場の中で埋没してしまったんですね。ですから単価を上げようとしたんですよね。より高級なものを作って単価を上げようとはしたけれども、そうすると市場の中での競争力が足りなくなってしまった。でもそれ元をたどれば、だからもうあの時は本当に市場商品がポンポンポンポンと変わっていく時代でした。次から次へと新しい商品が生まれていたので、だから市場の中にある熱気の方ですね、これを掴む必要があったんです。でも市場の中の熱気を掴むということは作り手の能力なんです。なので作り手が権力から遠ざかった時にその革新性があの会社は失われてしまったんです。なので守りも生命も両方必要でありまして、その両者を 合わせ持つことができる企業というのがとても素晴らしいのですけれども、その両者というのは違う学校からやってくるんですね。それはアメリカでも世界中どこでもそういった面があります。つまり商いをするものは商業の学校です。物を作るものは技術の学校です。でその両者を合わせ飲むことということはなかなか難しくて、なぜなら意識から見て逆を向いてるからなんです。なので本当にその爆発的なその売りたい能力、そして作りたい気持ちというものは結構だから、そういったな全体をそのおとなしく学んでいる人からはなかなか出てきにくいので、ですからやはりツートップ体制にする必要があります。作り手と売り手が信頼し合って、お互いにその背中を向け合って逆の方向を向くということが一番の信頼関係なんですね。で、まあ夫婦関係でもこういった関係は望ましいかなと思いますね。ですのでそういった意味での調和なんですね。よく調和というと、だからおとなしいね、批判する人がいないとかそういうことだけになってしまうけれども、本当の調和というのは売り手と作り手という全く逆の方向を見た人間が信頼し合って同じ器の中で生きるということなんですね。で作り手がその広告まで書かないということなんですね。作り手が書く広告というのはやはりどうしてもその人々の日常まで届かないんですね。彼らの心は戦場にあって、なのでだから広告だって私は書けるんだということではなくって、やはり広告は広告の人がいいような気がします。そうなるとだからできるかもしれないと思っていることを他の人に託すということは、まあプライドの問題でもあるわけです。けども人間は一人では完全になれない、まあ、少なくとも二人の人間がいることでようやく安定が始まるということを、やはりプライドを打ち破って受け入れた人が本当の創造を手にすることができるんです。それは本当の安定なんです。安定というのはだから決まりきったことをしていても安定になれるかどうかわからないんですよ。その器自体の安定度がなければならなくて、でなかなかその現代の日本社会というのは、まあ世界もそうですね、本当に調和が取れている、売り手と買い手との、作り手と売り手との社内の中の本当の調和が取れているという会社はなかなかなくって、やっぱり権威で権力でどちらかがどちらかを押さえつけてしまっているので、なかなか難しいけれども、やはり古き良き日本をというのであれば、なおのことその長く続いた日本は番頭さんがいて、作り手と売り手というもののバランスを取っていたということをよく思い出していただきたいんですね。ですから本当の日本の美というものはやはり作り手と売り手とのバランスにあったということを思い出していただきたいと思いますね。この法人向けの展示会というのはビッグネームを読んでの初心者さん向けのセミナーとはかなり、まあ、結構好対照ですね。でこの初心者様向けのビッグネームを呼びましての展示会というのは非常にその優越感があるんですね。つまり全くのその初心者さん、ビジネスをしたことがない人が、まあ、いきなりそのすごく栄光のある人物と出会えることができるんですね。非常に世界的大企業であるとかトップのトップの方をお呼びして、そしてその方と結構間近でお話を聞くことができると。でこれは結構大人数を呼ぶ感じですね。一度に大人数をドンと集める、そしてそこのメイン会場に行くまでの間にブースがあるという感じですね。それに対してその法人顧客向けのセミナーというのは、まあ、まずブースがあって、その横に まあ、ビッグネームの方もいらっしゃることもあるという、そういうセミナースペースもありますと。これは配置が少し違います。でやっぱり客層が違うんですね。初心者様向けの方は、ですからやはり健康であるとか、そういったテーマが非常にいいですね。健康というのはまあ万人のテーマですね。それに対してこの法人向けのプロ向けの展示会というのは、やはりかなり専門的な内容を売るということですね。専門的な内容も売るし、大手企業との競合になるということですね。そしてそのだからビッグネーム向けの、だから個人向けの展示会というのもありはありですよね。ただし来られる方々が初心者の方々なので、あの内容を分かりやすくするということが大切ですね。分かりやすくというのは、法人向けであるとその商品構成を分かりやすくということだけれども、個人向けの場合はやはりもっと内容自体を分かりやすくということですね。で入門者にもその価値があるように商品構成を作るということですね。そういったことが大切ですね。でこの例えば自動車販売であると、ですから両方の側面があるんですね。むしろだから個人向けの方の車両の方がやっぱりあの利益率が高い、高級車と言われる車はむしろ個人向けであるわけですね。ですので価値観というところです。価値観での勝負なんですね、個人向けの場合は。でその車に関してはむしろ初心者であるかもしれないけれども、その人生観とか健康とかいったものをより大切にするわけですね。ですのであの方向性が違いますよね。違うけれども、このやはり B2B ですね、まあ法人の特定のプロ向けに売っていくということと、やはりその個人様のその人生を背負っていくような販売ということですね。でこれはですから全然まあ力点が違うのだけれども、その両方の視点を持っているとより深いやっぱり人生を築くことができますね。まあ、職業人生を築くことができます。ですから、ね、私はその両方の展示会に出展をするのですけれども、これがなかなか味わい深いということです。でどちらもそのいい点はあります。これはその人生という、お客様一人一人の人生ということを背負っていくという、時間軸を背負っていくということですね。健康に、まあつまり健康に携わるということなんです。お客様が背負っていらっしゃるその大きな時間軸とはやはり健康なんですね。人というのは一人一人自分の体と向き合っていくということなんです。ですので、まあ個人向けは健康というふうに覚えておかれるといいと思います。で法人向けのお依頼様向けのその商品というのはまあ限定的なんです。テーマがすごくIT なり人事なりといったように、ロボットなりといったように細かく細分化されていくということです。
そちらも分かってこそ一人前かなと思います。
また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。